それください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書12章26節から37節、新約聖書の192ページです。ヨハネによる福音書12章26節から37節、私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。今私は心騒ぐ。何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、宮の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて、神谷だったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは、私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとに引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、この主の日の朝、私たちはこのようにして楽福教会の礼拝堂にまさに一堂に会しております。これからしばらくの間、このようにみんなで集まって礼拝を捧げることができません。さまざまな状況の中で、その試練困難を担いつつ、しかしそれでも私たちは一つの礼拝者の群れ、一つの 告白の共同体であり続けたく心より願っております。礼拝堂におけるその礼拝、そして信徒たち一人一人がそれぞれの場にあって捧げる分散した形での礼拝、場所は異なりますけれども、神様あなたがそれを一つに合わせてくださって、紛れもなく洛北教会のこの群れの一つの礼拝として、一つの命を分かち合い、そして一つの命に養われ続ける私たちのこの群れを、神よどうぞあなたが支えてください。大きな試練の中にあります。私の心はかき乱されるとイエスはおっしゃいました。まさにそうであります。私たちの心もかき乱され、揺り動かされています。神よどうぞこの時、この朝、その私たちにあなたが与えようと思ってくださるその御言葉をしっかりと語り与えてください。いただいた御言葉を私たち一人一人の命の糧として、これから共に歩んでいくことができるようにしてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。本日は約30分間の礼拝を共に捧げたいと願っています。そして自生日からはこのようにみんなで一堂に会しての礼拝を捧げることを、当面の間いやお休みをさせていただくことを役員会において決めました。礼拝後にそのことについてのお話をさせていただこうと思います。祈りましたごとく、まさに私たちの心もかき乱されている、そのように言わざるを得ないと思います。しかしながら、実は今日の27節、今私は心騒ぐとイエス様がおっしゃいますときに、ヨハネによる福音書にはもう一箇所心騒ぐという言葉が出てきます。それは14章です。14章の一節にイエスは言われる、心を騒がせるな、神を信じなさい。12章で自ら心騒ぐと言われたイエス様が、14章で弟子たちに心を騒がせるなとおっしゃるんです。いやいや、そんな先生、さっきあなた自分で自分が心騒ぐと おっしゃったではないですか。イエス様、あなたの心だって騒ぐのに、私たちの心はそれ騒ぎますよというふうにここは取るべきなのでありましょうか。また多くの聖書仲介者は申します、また説教者も言います、イエス様は12章でこれからいよいよ人の子は挙げられる、どこにか天に挙げられるけれども、天に挙げられるその前に十字架の上に挙げられねばならない、いかに神の子である主イエスといえども、自分の死ということを目の前にしたときには、それはやはり心騒ぐ、心を騒がせられたのですというふうに言われることがよくあります。今日はもう本当に短い間しか語ることができないので、結論だけをもう端的に申し上げていきたいと思うんですが、その解釈は私は違うと思う。理由は何かというと、実はこの12章27節における心騒ぐという時のこの心ということは、言葉はギリシャ語ではプシュケーという言葉が使われる、プシュケーです。英語で言うとソウル、すなわち魂なんですよ。イエス様はここで私の魂が今かき乱されているとおっしゃっている。ところが14章の方の心を騒がせるなというこの心っていうのは、ギリシャ語ではこれはカルディアっていう言葉、カルディア、カルディアこそがまさに日本語で言う心なんです。 12章では私の魂プシケが揺り動かされている、14章では弟子たちにあなたのカルディアを騒がせるなと言われた。プシケとカルディアどう違うんでしょうか。心っていうね、カルディア、心というのは私たちの情動の部分、情けと動くという字を書きます。情動、英語で言うエモーショナルっていう、ね、ああいう喜怒哀楽っていうか、そういうまさにこの私という存在の人間的な思いの動き、だーっと動いていく、その思いを受け止めているその受け皿、これがカルディアなんです。一方プシュケって言いますのは、これは神を慕い求める、もう神様を仰ぎ求め、その神をもう本当に一生懸命求めていく、その神を求めざるを得ないこの私の切実な飢え渇き求め、その思いがプシュケなんです。ですからここでイエス様は、つまりこういうことです。神と自分との関係そのものが今揺り動かされているとイエスはここでおっしゃっている。ああもうすぐ十字架にかかって死ななきゃいけないな、いかに神のこと言えども私は一方人間でもある、いやそれは人間としたら死ぬのって怖いよな、嫌だよな、神様なんとかここのところは死なずに済ませていただけないでしょうか、ではないんです。だからこそヨハネ福音書はここで父よこの杯を取り除けてくださいという言葉を書かないんです。イエスはここで己の死を恐れておられるんではない。イエス様がここで本当に心から恐れていること、それは神との関係が断ち切られてしまうということ。今これから一番大きな試練に臨んでいくその時に、まさにその試練の中で自分が神を見失ってしまうこと、神様との関係がそこで揺り動かされていくこと、そのことをイエス様はここで本当に自分のプシュケが騒ぐんだと、揺り動かされているというお言葉でお示しになった。しかし最終的に、いや実はそうではない、まさにこの試練を通してこそ私は神のご栄光を表すことができるのだと、そうイエスはここでおっしゃったのです。そして同じようにというか、言われた通りにその十字架への道をここから歩んでいかれた。今私たちの心も揺れ動いています。みんなで集まって一緒に礼拝できる、この喜びをしばらく味わうことができないんですよ。私はいつも原稿を見ないで皆さんのお顔を、一人一人の顔を見ながら説教していますね。なぜか、答えははっきりしてるんです。毎週毎週皆さん一人一人と出会いながら一緒に神様の言葉を聞きたいからです。あそこにはいつものあのお二人が座っていらっしゃるな、あの兄弟はまたそこでプシッと座っていらっしゃる、一番後ろの隅には常にうちの妻が座っている、ここにはこの人、ああこの人、あれなんで今日はあの姉妹がいないのか、あの兄弟は本当に久しぶりに礼拝に来てくれた、一人一人の存在を本当に感じながら感謝して喜んで、そして私は毎週説教をしてきたんです。でもこれからしばらくの間皆さんの顔を見ることができない、もうこんなに寂しいことはありません。まさに心が揺り動かされる。でも今日のこの聖書の箇所を与えていただいてね、この聖日の朝、私は本当に 慰められ励まされたんです。どういうことか、岡本よ、お前は今自分のカルディアを、心を騒がせている。皆さんと顔と顔とを相見て、こうして御言葉を一緒にいただくことができない、寂しい、辛い、悲しい、これ全部カルディアなんですね。でもよく聞け、一番深いところで神様との関係においては、すでに主イエスがこの洛北教会という命の共同体のプシュケーですよ、魂ですよ、教会そのものがみんなで神様を仰ぎ求め、慕い求めている、その私たちの教会、この教会の、そして私たち一人一人のそのプシュケー、その部分においてはイエス様がすでにあなたたちに代わってそのプシュケーが揺り動かされることをここで体験してくださって、そしてそれを乗り越えて十字架にまで進んでくださった。だから聞け、主イエスの十字架とそのご復活とその贖いと救いとを信じるあなたたちは、もはや一番深いところでのこのプシュケーにおいては、もはや誰にも揺り動かされることはないのだ。この共同体のプシュケーの一番深いところに、あなたの人間としてのプシュケー、魂の一番深いところに、もはやご復活の主が立っていてくださるのだから、この主イエスがこの群れのプシュケーを一番深いところで支え続けてくださる、その恵みを信じて、私たちは心は騒ぎますけれども、それでもこの試練を乗り切っていくことが必ずできる。いや、むしろこの時にこそ、普段主の日の礼拝よりも一層深く、一人一人のものが神を思い、主イエスのプシュケーに支えられて、この時を歩め、それは必ずあなたたちにとって恵みの時となる、成長の時となる、ご復活の主との出会いの時となる。そのお言葉を私はこの朝、この聖書の箇所から与えられたと思っています。そのことを皆さん一緒に分かち合いたい。そしてこれからのしばらくの間でありますけれども、私たちのプシュケーの一番深いところで、その恐れおののきを、そのすべてを担い抜いてくださった主イエスとともに、これからの時をみんなで一緒に歩んでいきたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、揺り動かされるカルディアがありますけれども、一番深いところで私たちは今、主イエスの主権をいただきつつ生きています。神よ、この困難を乗り切った後に、もう一度みんなでここで再会をして、一つの礼拝を捧げること、その喜び、その感謝、どうぞ神様、その時を目指しつつ、待ちつつ、望みつつ、これからの時を、しかし主の日ごとに、みんなで一層心を合わせて礼拝を捧げゆく群れとならせてください。神よ、教会員の一人一人をあなたが守り支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金を捧げます。 お祈りします。天の父なる神様、今や新型のウイルスのために世界中が患難の中にあります。病と戦う人、また不安の中で心を折れている人や、さまざまな試練があります。礼拝も仕事も、また学校もいつも通り行うことができない、そういう状況であります。どうかそういう中であっても、あなたにしっかりつながって心を静めて、あなたの土台とした生活を築いていくものとなさせてください。今ここに献金を捧げます。どうかあなたの希望を世界中に伝える、そのお役にお使いください。感謝と祈りをイエス様皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。一番右の欄の報告の欄でございます。ちょっと朗読させていただきます。コロナウイルスの蔓延により、しばらくの間主日礼拝は役員のみで時間を短縮して守ることをします。現在のところ5月末まで頃までを想定していますが、状況によって延長される可能性もあります。役員会で随時見直してお知らせします。それに伴い教会総会は延期、戦争記念聖三遊礼拝、CS イースターページェント礼拝、午前礼拝は中止といたします。次週以降の礼拝は YouTube による映像配信を実施する予定です。可能な限りご家庭のパソコン等で礼拝をお守りください。週報はホームページに毎週掲載します。ホームページをご覧にならない方のためにも、ために郵送も受け付けます。ご希望の方は受付にてお申し込みください。詳しくは本日配布される文書をご覧くださいということで、広い文書を配布しておきますのでご一読ください。それでは章A の541番、
イエス・キリストのお恵み、神の愛、聖霊のお交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。何点かご報告をいたします。
まず本日の礼拝に初めて出席された方がいらっしゃいますのでご紹介をしたいと思います。鎌倉雪の下教会の教会員でいらっしゃいます佐藤半奈さん、そこでちょっとお立ちいただけますか。はい、この春に同志社大学の社会学部に入学なさいまして、洛北教会を訪ねてくださいました。京都に行って教会に出席するなら洛北教会に行けと誰かから言われましたか。あ、そうですか。大変嬉しいことです。鎌倉雪の下はご存知のように加藤恒明先生ご夫妻、また東野先生、私大変個人的にも親しくさせていただいて、大変懐かしい教会です。どうぞこれからも、ね、ぜひお越しくださいと言ってもちょっとこれから2ヶ月出会いないんですけど、またお待ちしていますから、それとベルギーからお一人、アメリカからお一人、無事帰ってきてくださいました。ちょっとご紹介します。誠司さん、幹事さん、はい、ご苦労様でした。無事でお帰りいただいて何より。誠司さんはもう早速昨日このビデオで、同時配信するための設備をお父様と一緒に遅くまで作ってくださいました。ありがとうございます。それからもう一方ご紹介をします。古賀淳一さん、長らく一緒に教会生活を歩んでまいりましたけれども、この度バプテストの教会の方に展開をされる、転出をされることになりました。奥様が今そちらに通っていらっしゃるんで、奥様と一緒の礼拝生活がしたいということで、今日が礼拝一応最後になります。最後というんですけども、そのバプテスト同盟のバプテストの教会が年に2回ぐらいしか聖餐式なさらないということで、聖餐式に預かりたくなったらここに戻ってくるということです。たびたびまたお顔を見ることになると。短く一言ご挨拶申し上げます。
名簿がこちらからあちらに移るというだけで、メインの出席教会は移るかなという感じで、時々顔を見せますので、その時はもういちいち紹介せずに、あ、来てるなということで迎えてください。よろしくお願いします。以上です。
奥様と一緒に良い教会生活を送りになるように祈っています。それでは最後になりますが、少しコロナウイルス関係についてのご報告をいたします。先ほどもちょっと申しましたけれども、洛北教会というか私個人にとって大変親しい教会がいくつかというかいくつもあります。その中で、いわゆるプレスティージチャーチというふうに呼べるような教会、大阪教会、そして阿佐ヶ谷教会、東京中野のね、そして鎌倉雪の下、これらの教会、3つの教会ですけれども、大阪教会と阿佐ヶ谷教会はもうすでに3月の22日から全体礼拝をお休みを、すべての活動を休止をしています。私たちの教会と同じように録画したものを同時配信するということで礼拝を守っている。鎌倉雪の下も昨日ホームページ見ておりましたら、3月末まで街道は全面封鎖をしているということで、礼拝堂の中で教職長老による少数の礼拝が行われて、またそれも配信するというようなこと、そういうふうにしている教会がもう続々と、もう3月の中頃から、あるんですね。でこれはもうやむを得ないことだというふうに考えています。皆さんもよくご存知のように3密っていうね、クラスター、集団感染を引き起こす場所、3つの密、それは密閉された換気の悪い空間、それから肩を寄せ合って座るような密集した状態の空間、そしてお互いにわーわー話をしたり一緒に歌を歌ったりっていう密接な関係の空間、この3つがクラスターの三原則だっていうわけですね。このうちどれか一つでもあったらそこは避けるようにというのが厚生労働省からの指針ですけれども、教会の礼拝というのはその3つがほぼ 100% 実現をする場所だということになってしまいます。ウイルスに負けるのか、 そうではありません。それを克服していくために最大限の努力をしていきたい。洛北教会は礼拝をやめるのか、やめません。この街道において執事さんたちと教職による礼拝をそれでも守り続けます。それを同時配信します。ですからそれをもって皆さん一緒に礼拝をしていただきたい。教会礼拝と分散礼拝という概念がもう今や教団の中では確立していて、教会での礼拝と各家庭での分散礼拝、これを全部合わせて一つの礼拝として我々は礼拝、主の日の礼拝を守り抜いていこうという、そういう考え方であります。もし仮にこの形での礼拝を続けていて、私たちの中から一人でも陽性の患者さん、感染者が出たらどうなるか。直ちにこの街道全体が保健所によって封鎖されます。全面的な消毒が行われます。近寄るな危険という状況が生まれる。そしてその日の礼拝に集っていた人全員が一定期間隔離対象になります。しかもそのご家族もであります。さらにはその出席者が立ち回った先全部をその関係の一つ一つをしらみつぶしに調べていって、その全部の人たちが隔離対象になります。そうなった時にこの地域の中で私たちが一体どんなふうに受け止められていくか、そのことを考えますと、これはやっぱり教会の社会的な責任ということがある。何よりも信徒の命も守りたいと思う。したがって私たちはこの困難な時にあえて危険という状況をこの保ち続けるのではなしに、それを理性によって知性によって徹底的に回避しつつ、しかし主の日の礼拝は共に守る、このことを行っていきたいというふうに考えております。それでもう長々とは申しません。今日皆さんにお配りをしたこのプリントを見ていただきたい。教会員並びに礼拝出席の皆様へということで、そこに今申し上げたような事柄がすべて書かれております。何人かの教会員の方々から、礼拝にしばらく全体の礼拝をお休みするというのは了解したと。しかしそれでは献金はどうしたらいいのかというお問い合わせを何人かの方からいただいています。それに関して岸本姉妹から。
皆さんの収封箱に真新しい、築地献金の袋、それから、イースター献金の袋も入れさせていただきました。本来ならば新しい始まりに心弾ませ、皆さん献金に励んでくださるところだと思うのですが、献金カゴは家庭には回っていきません。それでですね、この、黄色い先生の書いてくださった、献金のおすすめの次に白い紙が入っております。これに3つの献金の方法が書いてあります。一つは、同封しました郵便振り替えの用紙で振り込んでいただく。これは振り込み料無料です。それで通信欄もありますので、何の献金かということを明記してください。それから、インターネットバンキングの方が便利だという方は、2番の、銀行振り込みもございます。これは手数料、振り込み手数料は申し訳ありませんが、各自でお払いください。そして、書き込みがうまくできなきゃないときには、私の方に、はがきかメールで、何の献金かということをお知らせください。それからこの献金袋を平日に、牧師先生の方に届けていただくのも結構です。で、振り込んでいただいた献金も皆が、一緒に献金礼拝できるようになりましたら、ちゃんとこの袋に記入させていただきますので、袋は大切にお持ちください。で、それからですね、各家庭で礼拝を守りますときには、本当にその献金カゴは回っていきませんのですが、席上献金もお願いしたいと思っております。皆さんの尊い献金で教会は支えられております。振り込まれたりするときに一緒にその旨書いて、送っていただけるとありがたいです。それから、このコロナウイルスの影響でお仕事ができない方やアルバイトができない方、収入が得られないという方もあるかと思います。その方は無理なさらずともあなたの命を守ることが第一です。この献金はまたお金がしっかり入ってくるときに捧げていただいたらいいと思います。どうぞよろしくお願いします。
続きまして、中西執事よりインターネットでの礼拝の視聴の方法について。
ゆうこさん、ゆうこさん、あの振り込み用紙の入ってない方があるようですが大丈夫です。わかりました、はい、役員はちゃんとここに来て献金をしろということですね、はい、では続いて、あの来週からの、ライブ配信について、この白いカラーのプリントをご覧いただけますでしょうか。で、あのいろんな年齢層の方がおられますし、ご家庭でのインターネットの環境もいろいろだと思うので、皆さんが一緒にということがなかなか難しいかもしれませんが、あの一応このやり方を、まずですね、ご家庭のインターネットに接続されたパソコン、それから、大概の方が、もう今スマートフォンだと思いますが、スマートフォンでインターネット通信のできる状態になったもの、これはあのここに書いてある手順で視聴ができます。で、仕組みを簡単に申し上げますと、礼拝の時間にあそこの後ろを見ていただきますとカメラがありまして、ここの講談を中心に映像を撮って音声を流す、で、まあ、映画みたいなことになっているわけですが、やっている同じ時間にそのまま、皆さんのパソコンや携帯にその画像と音声が送られます。ですので10時45分になったら、静かなところでスタンバイをしていただきますと、まあ、献金カゴが横にあるかどうかは知りませんが、その放送が始まります。で、始まるまでは、これ YouTube というソフトを今から説明しますが、始まるまではそれが真っ黒なままなんで、壊れていると思わずに10時45分まで待ってください。それで具体的にはここを書いていただいた、書いた通りですが、インターネットや携帯には、検索サイトっていうのが大体あると思います。代表的なのは Google とか、それから Yahoo とか、Bing って書いてあるのは、Microsoft の Windows を入れると、勝手にそれを使うようになったりします。で、このどっかに、洛北教会漢字で結構ですので入れていただきますと、洛北教会のホームページが見つかります。で、この2番ですが、洛北教会のホームページはだいたいその検索の一番上にやってきますので、その洛北教会っていう色のついたところをポチッとしていただきますと、3番の洛北教会のホームページに行けます。で、この、最初に出るページの真ん中ちょっと下の辺に、もう今もありますけれども YouTube っていうボタンを用意してあります。そこには礼拝録画を見るのはここですっていうふうに書いてありますので、そこを押していただきますと、この4番のその映像が見れるページに移ります。で、もう細かいことは今日はあれなんですが、わからないことは近くの青年に聞いてもらっても、わかる人がたくさんいると思いますので、個人的に聞いてください。それで、もし Google や YouTube のアカウントを普段使ってられる方があったら、ぜひともこの YouTube の配信のとこに聞いたよとか、なんとかですとか名前を書いてもらうと、配信している側からそれを見てですね、あ、誰々さんが今日見てたなということが分かりますので、そういうフィードバックをいただけると大変嬉しいと思いますし、どんだけの人がそれを見られているかということも分かりますので、そういう環境にもうすでにある方はぜひご協力をよろしくお願いします。何か短い質問でしたら今ここでお答えしますが、いかがでしょうか。多分スマートフォンがあれば大体いけると思います。で、30分の礼拝ですので、最近若い人の間ではあれで契約している通信量が減るのをギガが減るというらしいですが、少々、通信量がかかってしまうかもしれませんけれども、ぜひ一緒に礼拝を守りたいと思います。では、ここでの説明は以上です。よろしくお願いします。
今ご説明いただいた方法で、礼拝を視聴できない方、つまり紙媒体しか教会との接触が、できませんとおっしゃる方はですね、 ぜひ今日お帰りの時に名簿のところがありますから、そこにチェックを入れていってください。その方のところには郵送で州報が届くようにいたします。でその州報にもですね、その日の説教テキストについての短いエッセイをこれから私毎週書かせていただこうと思いますので、それがエッセイが載った州報が届きますから、それを手元に置いて礼拝の時間一緒に各ご家庭で祈っていただいたらと思っております。どうぞよろしくお願いします。これの今の神の最後の4番のところですね、今連絡を応答ということがありました。その通りで、その下にはですね評価のポッチがあるんですね。できるだけ低評価は押さないようにしていただきたいと、よろしくお願いします。他に何か報告事項おありの方よろしいでしょうか。それでは、これで本日の礼拝は終わります。しばらく本当にみんなで会うことができなくなります。残念ですけれども、ぜひ祈りを持って一緒に歩んでいきたいと思います。どうぞ気をつけてお帰りください。また外の前庭の方でわーっと 長く密接に話をすることもご遠慮いただいて、できるだけさっとこう帰るようにしましょう。それから役員の方、はい、どうぞ。
今日ですね、礼拝に出てこられた方は今こういう情報全部伝わってるんですが、今日これ来られてない方がいらっしゃいますんで、来られてない方には今日のこの紙をですねすぐ送りますので、何人かお手伝いできる方はちょっと残っていただいてですね、収報ボックスの中からそのまだ収報残っている方々にですねお送りする作業をしたいと思いますので、ちょっとお手伝いよろしくお願いします。
役員の皆様は少なくとも直ちにした州報を送る作業を一緒にぜひお願いをします。でその作業の後、役員の皆様には簡単にですね確認の時を持って、そして解散というふうにしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それではこれで本日の礼拝を終わります。